ついておりますけれども、でまた今年は寒くなって雪が多いというふうにも言ってますので、体には皆さんぜひ気をつけていただきたいと思います。それでは一言お祈りして始めていきたいと思います。愛する天のお父様、今日も主を礼拝できますことを感謝いたします。また今から御言葉をいただきます。この聖書の言葉を通して私たち一人一人に神様ご自身が語りかけてくださり、イエス様の救いというものを本当によく私たちが受けたことを感謝していくことができますようにお祈りいたします。すべてを御手にお委ねをして、イエス様のお名前を通してお祈りいたします。アーメン。今日のところですけれども、使徒の働きの3章の13節から今読んでいただきましたけれども、ちょっと戻りまして、4節からお読みいたします。4節から、ペテロはヨハネと共にその人を見つめて、私たちを見なさいと言った。彼は何かもらえると期待して二人に目を注いだ。するとペテロは言った、金銀は私にはない、しかし私にあるものをあげよう。ナザレのイエス・キリストの名によって立ち上がり歩きなさい。そして彼の右手を取って立たせた。するとたちまち彼の足とくるぶしが強くなり、踊り上がって立ち歩き出した。そして歩いたり飛び跳ねたりしながら神を賛美しつつ、二人と一緒に宮に入っていった。人々は皆彼が歩きながら神を賛美しているのを見た。そしてそれが宮の美しの門のところで施しを求めて座っていた人だと分かると、彼の身に起こったことに物も言えないほど驚いた。とあるわけですね。で、今日のお話のきっかけですね、この足の不自由な人の癒しということがありました。で、この人はずっとですね、美しの門という神殿の入り口ですね、私たちの教会で言うならばそこの玄関でしょうか、玄関かこの駐車場のところぐらいですかね。そこで、施しを求めていた。施しを求めるしかなかったんですね。で、その時の彼は40年以上を歩いたことがなかったわけです。歩いたことがなくて、ずっと歩けない状態で、じゃあどうやって生きていくかというと、当時はそういう人たちのですね、仕事っていうのは全くありませんので、施しを求めるしか生きる方法はなかったわけです。それでその神殿の入り口の門のところで、神殿に行く人々にですね、向かってこう施しを求めていったということです。で、彼のように、障害のある人というのは神殿には入れなかったんですね。それで神殿の前までは来ることができるわけです。でもそれ以上中には入れないわけです。で、その神殿の中に入りたくても彼はそういう体っていうのは当時は入れてくれなかったんですね。それで彼は神殿に行く人たちを見るだけで、神殿は自分の後ろにあるわけですね。神殿にいながら神様を見ることはできずに、ただ人々しか見ることができなかった。ところがその人が癒されたわけです。で、膝の悪い人、私も含めて 何かいらっしゃると思いますけれども、この立ち上がれないほどのこの痛みがあるときに、さあ立ち上がりなさいと言ってもですね、分かりましたって言って立ち上がることでできないわけですよ。本当にこの恐る恐る、大丈夫かな大丈夫かなっていう、そしてまた途中であいだだだだってなって、今日は無理ですというふうな日が続いて、やっと立ち上がれるわけですね。私もただ 前、入れたものをですね、取るだけの手術でたった1泊2日の入院でしたけども、でもやっぱり1週間は痛くて立てないわけで、まあ、立っても歩くのが難しいわけですね。人の体ってそういうもんですよね。すぐにっていうのはないわけです。もう徐々に徐々にしかできないわけです。それがこのペテロがイエス様の名によって歩きなさいと言った時に、彼はすぐに立ち上がったわけです。これは本当に奇跡と呼ぶしかありません。彼は恐る恐る立って、いやすいません、今日はここまでにしときてくださいとか言ったんではないんですね。ここにペテロがですね、彼の7節に右手を取って立たせたわけです。右手を取って立たせるんですね、今まで立ったことのない人に。で、今まで40年も立ったことのない人の足っていうのはもう本当に細くなって、普通そんなに歩けるわけはないと思うんです。それを右手を取って立たせると立てたわけですね。で、立っただけではなくて、足とくるぶしが強くなるんです。足とくるぶしが強くなって立つ力が与えられたわけですよ。で、彼は立ち上がった時に踊り上がって立ったんですね。普通立つ時って、立ったことのない人が立つ時ってもう本当にこう恐る恐るだと思うんですよ。右手を持って、ああちょっと待ってください、ちょっと待ってください、あ今ここまで来ましたとかね、普通そういうふうに立つのが、彼は右手を取ってもらって足とくるぶしが強くなって立ち上がれたわけです。それも踊り上がって立ったんです。立てた立てたと言って踊り上がって立ったんですね。そして立っただけではなくて歩き出したわけです。歩いたり今度は飛び跳ねたりしたんですよ。今日朝ちょっと子供たちとちょっと走ってみたら、ね、中村さん、先生、あ、中村さんじゃなかった、直美さんだったら、ちょっと待ってください、今先生、まだ膝、手術したばっかりだからって言われて、ちょっと注意されましたけども、普通そうですよね。歩くなんかとんでもないですよね。でも、歩き出して踊り上がって飛び跳ねたりしたんですね。で、どこに行ったかというと、その今まで入ったことのない宮に入っていったわけです。神様のもとに行ったわけです。常に神様に背を向けた生活しかなかったのが、彼が足が癒されて立ち上がった時に神様を賛美しに礼拝しに宮の中に入っていったってあるんですね。さあ、驚いたのは周りにいた人たちです。その人を見た時に、この人は宮の門でいつも座って施しを求めていた人ではないか。その人が立ち上がって歩いて飛び跳ねたり、そして神殿に入ってきたわけです。癒されたわけですからね、入っていいわけですね。で、さっき見た人ですよ。神殿に入るときに、彼らが神殿に入っていこうとするときに、そこに座って施しを求めた人がはっと見たら、今一緒に神殿に入って踊りながら賛美しながらいるわけですよ。それは驚くに違いありません。それを見た人々はものすごく驚いたわけです。で、ここには物も言えないほど驚いたとあります。息を呑むっていうことなんでしょうね。どうしたんだこの人はっていう、立ったこともない40年間ずっと座りっぱなしの人が立っている、一体なんだなんだってみんな集まってきたわけです。で、ここはですね、ソロモン廊といって、この前お見せいたしましたけども、神殿の外側にあるこう柱がいっぱいこう立ってるところがあります。そこに集まってたんですね。で、そこにみんな集まってきました。で、これを見たペテロは人々に向かって話し始めるんです。説教し始めます。だからですね、この足を癒していただいた人は神様のもとに入っていったんですね。そこに説教が始まっていきます。もしこの人が足が治ったということで神殿ではなく町の中に行って、あ 歩ける歩けると言ってですね、行ってもそこには何の人々の、まあ、驚くかもしれませんけども説教はできません。でもここでこのことがきっかけとなってペテロは説教を始めます。でまず12節にこれを見たペテロは人々に向かって言った。イスラエルの皆さん、どうしてこのことに驚いているのですか。どうして私たちが自分の力や経験さによって 彼を歩かせたかのように私たちを見つめるのですか。まあ当然ですよね。この足を癒された人はペテロとヨハネについていくわけです。ペテロとヨハネが行くところに彼は一緒についていくわけです。で、それを見た人々はこの二人がこの彼を癒したんだと思ったんですね。この二人がこの人を癒したんだ。でもそれをペテロはまず否定します。私たちではない、私たちではなくて彼を歩かせたのはこのイエス様だということをこれから言うんですけども、まず私たちの力ではないんだということを彼ははっきり言います。これは大切なところなんですね。私たちはいろんな働きをするときに一番の誘惑は私がしたという誘惑です。私たちはどうしてもそれをした人を褒めてしまう。あの人は本当に素晴らしいと言ってしまう。でもそれを本当に神様に従う人はまず否定します。私ではないんです、私ではないんです。だから神様に用いられる人はたくさんいます。神様に用いられて素晴らしい説教をする先生もいます。神様に用いられて神様のために素晴らしい働きをする人もいます。でも彼らはまず言うのは私ではない、私ではないんです、私はイエス様に用いられたに過ぎませんと言うんですね。一番の私たちやっぱり言うわけです。だから本当にその人の言うことが本当かなっていう時はあるね、他の、集会の人たちのちょっと話した時に人をすっごい褒めるんですね。その人たちって、あの人はこんな素晴らしい証がある、あの人はこんな素晴らしい証を持っている、あの人はこんなに素晴らしいっていうですね、人を褒めるんですね。それを聞いてなんかすごくこうなんて言いますかね、がっかりというか違和感を感じました。私たちはあの先生はこんなに素晴らしい、あの人はこんなに素晴らしいとは言わないんです。私をこのように用いてくださった主は素晴らしい、これが私たちの信仰ですね。私たちはあの先生はこんなに素晴らしいじゃなくて、あの先生を用いてくださった神様はなんと素晴らしいんだろうという信仰ですよね。私たちは人は褒めません、神様を褒めます。そしてこれからイエス様についての証をしていきます。ペテロはで、イエス様ってどういう方かということですね。まず13節にアブラハム、イサク、ヤコブの神、すなわち私たちの信じる神様はそのしもべイエスに栄光をお与えになりました。あなた方はこの方を引き渡しピラトが釈放すると決めたのに、その面前でこの方を拒みました。あなた方はこの聖なる正しい方を拒んで人殺しの男を赦免するように要求し命の君を殺したのです。この言葉をよく聞いているとそこにたくさんの人が集まっているわけです、ね、たくさんの人が集まっているわけです。イスラエルの人たちがね、エルサレムにするユダヤ人の人たちが集まっているわけです。ペテロがまず言ったこの言葉ってよく聞くと集まっている人々に向かってあなたたちは人殺しだって言ったんです、ね、あなた方は人殺しなんだとここで言ってるんですよ。あなた方はこのイエス・キリストを殺したと言ってるんですね。神様が栄光を与えになったこの方を引き渡してピラトが釈放すると決めたのにその面前でこの方を拒みましたっていうんですね。マルコの15章を見てみますと、これですね、このことはですね、マタイ、マルコ、ルカ、ヨハネ全部に書いてます。 ちょっとその中からマルコの福音書の15章からちょっと見ていきますと、マルコの福音書15章の6節から11節まで、マルコの15章6節から。ところでピラトは祭りのために人々の願う囚人一人を釈放していた。そこにバラバという者がいて、暴動で人殺しをした暴徒たちと共に牢につながれていた。群衆が登ってきて、いつものようにしてもらうことをピラトに要求し始めた。そこでピラトは彼らに答えた。お前たちはユダヤ人の王を釈放してほしいのか。ピラトは祭司長たちが妬みからイエスを引き渡したことを知っていたのである。しかし祭司長たちはむしろバラバを釈放してもらうように群衆を先導したとあります。ここにバラバという人が出てきます。イエス様が十字架にかかって死ぬ時っていうのは杉越の祭りというユダヤでは一番大きなお祭りの時なんですね。でその時に一人の人が、釈放されるんです。恩赦ですね。一人の人がこの人を、お祭りだからこの人を許そうというふうにがあったんですね。でこの時このイスラエルの国を治めてたピラトという人が誰を許してほしいのかって言うんです。でピラトはイエス様をみんなが釈放するようにと言うだろうと思ってたわけです。ですね。でもみんなはバラバって言ったんですよ。でバラバというのは暴動をしたとありますけれども、ユダヤ人たちはローマ帝国に支配されていましたので、このローマ帝国から独立したいという暴動を起こすんですね。その時の人なんですよ。でこの時にこの人はどうも人殺しをしたようです。でもユダヤ人から見たらある意味英雄なんですよね。しかし人殺しです。あなた方はこの人殺しとみんなに病人を癒し、神様のことを語り、人々を慰め、人々を力づけてきたこのイエス様と、このイエスキリストと、人を殺したこのバラバと、どちらを許してほしいのかって言ったんです。普通だったらイエス様ですよ。普通だったらイエスキリストです。ところがこの時の指導者層の祭司たちっていうのが、この十節に妬みっていうことが出てきます。妬みからイエス様を引き渡した。彼らは妬みからこのイエス様を殺したいと思ってた。それでみんなを先導してバラバを許してもらうようにみんな言おうじゃないかってやったんですね。でみんなはバラバを、バラバを許せって言うんですね。でピラトはじゃあこのイエスキリスト、このイエスはどうすればいいんだと言ったときに、群衆は十字架につけろ、十字架につけろって言い出したわけです。何も悪いことをしていない人、一方は人殺しなんですね。このバラバっていうのはこの後どうなったかというのは聖書は何も言ってません。ただ言えることは、わざわざ聖書にバラバという名前を入れているということは、これを読んでいる人たちが、あのバラバかっていうのが分かったんだと思います。つまり、この人は多分信仰を持っていったと思われます。イエス様の十字架を担いだクレネ人シモンという人もね、名前が出てきます。で、子供の名前まで出てきます。ということは、聖書はみんなが知ってる人はそのように名前を書くということがあったんだと思います。そうすると、このバラバっていう人は、この後、イエス様を信じていったということになるんだと思います。つまりこのバラバを許すためにイエス様自らが死刑に引き渡されていった、一つの救いの形がここにあります、ね、でバラバが許された。バラバというとミッションバラバというですね、というグループがありました。今どうなったか分かりませんけど、ヤクザの人たちが イエス様を信じて救われたって人たちがいたんですね。その人たちがミッションバラバというのを作って、なんかこう活動してましたけども、まあ、そういうバラバっていう名前がね、自分たちにはふさわしいというふうにつけたんだと思います。で、ただですね、このバラバという人がこの悪い殺人者っていうだけじゃなくて、実はこのバラバこそが私たちの姿でもあるということです。このさっきこの群衆がイエス様を殺したと言ってましたけども、実は本当にこのイエス様を殺したのはこの私たちであるということ、こういうことが言えると思います。なぜならばイエス様を十字架につけたのは人々の妬みという罪がイエス様を十字架につけさせました。でもそれは私たちの心の中の罪がイエス様を十字架につけさせたんですね。今祈祷会でマタイの福音書を学んでるんですけれども、マタイの福音書の5章ですね、3章の説教です。先週もちょっと話したと思いますけれども、殺したってことを言いました。殺すっていう言葉はどういうことか。殺すというのは私たちの考えでは、殺すっていうのは本当にただ人を殺すっていうことですけれども、イエス様はそういうふうにはおっしゃられないんです。人を殺すっていうのは心の中で人のことをバカ者とか愚か者と思うこと自体がもうあなたは心の中で人を殺している、その人を殺していると言われたわけですね。そうすると私たちっていうのは何人もの人を殺してしまっているわけです。私は人を殺してない、そんなことないんですね。心の中でこのバカがとかね、この愚か者と思うだけでもうすでに心の中であなたは殺人を犯していると言いました。そして、マタイの5章を読んでいくと、カインのことに対しても情欲を抱いて女の人を見ただけでもあなたは心の中ですでに姦淫を犯していると言っています。イエス様は問題にしては心なんですね、動機なんです。実際に行ったんではなくて、それをやりたいという心の問題をイエス様は罪と言われます。で、ここにはユダヤ人に対してペテロは語っていくわけですけれども、ユダヤ人はですね、この前の祈祷会の学びで、誓ってはならないという言葉を聖書にあるわけです。旧約聖書に誓ってはならない。ところがユダヤ人たちは誓ったことは絶対に果たさなければいけないと言われたときに逃げ道を作ったんですね。神の名によって誓ったことは絶対に守らなければいけない。でも天に向かって誓うこと、地に向かって誓うこと、エルサレムに向かって誓うこと、自分の頭に向かって誓うことは、それは行わなくてもいいという逃げ道を作ったわけです。神の名によって誓わなければ誓ったことをしなくてもいいんだっていう逃げ道を作るわけです。じゃあこれが私たち人間なんですね。神様の前にこれはこれですよ、その後にはいははい、いいえはいいえですよって言ってっていう言葉があるんですけども、しますかって言った時にしますと言いながら逃げ道を作って、これでできませんでした、あれでできませんでした、立法を守っているというユダヤ人たちが、私たちは守っているけれども、でも神様はこう言ったけれども、でも神の名によって誓わなければ天に向かって誓うっていうことは破ってもいいんですっていうですね、人の心っていうのは神様に向かっているようで実は違うっていうことを言うんですね。だからイエス様は天に向かって誓ってはいけない、そこは神の王座だ、地に向かって誓ってはいけない、そこは神の足台だから、エルサレムは偉大な王の都だから、頭に向かって誓ってはいけない、あなたは頭の髪の毛を黒くも白くもできない、すべての私たちの存在そのものは神にあるのだから、そういうものに誓ってはいけないということを言われてきます。人の心っていうのは本当に人をこう心の中で殺したり、また神様がそう言われた、それを守りますと言いながら逃げ道をこう探していったりというですね、人の心っていうのはそういうものであります。その罪深い私たちの心がイエス様を十字架につけていったんです。イエス様が十字架にかかって死んだのは、そういう私たちの心を全てを全部背負って十字架にかかって死んでくださったわけです。 ですからそこで、あなた方は人殺しですとペテロが聞いている人々に言ったとき、それは聖書を読んでいる私たちに向かって言っている言葉でもあります。あなたが、あなたの心の罪がこのイエス様を十字架につけて殺したのですということなんですよね。誰一人そこから逃れることはできないんです。私がもしも誰かのことを悪く言うならば、それは人殺しです、あなたはもう人を殺したんです、あなたは人殺しなんですよ、情欲を見て女の人を見たならば、あなたは姦淫したんです、そのことを神様は私たちに突きつけるんですね。突きつけられます。あなたのこの罪はどうしたらいいんだって突きつけられます。でも神様は同時に私たちが罪人であるということを教える、これが神の義です。でも同時に神は愛なんですね。そういう私たち、本当に罪深い私たちを許そうとされるんです。だからある人がですね、私たちの向かって神はね、右の手で私たちの罪を突きつけるって言うんです。あなたの罪はこれです、あなたはあの時あの人のことを悪く言ったでしょ、あなたはあの時情欲を見て女の人を見たでしょ、あなたはあの時偽りを言ったでしょ、あなたは心の中であれが欲しいと思ったでしょ、すべて罪なんですということをその人に突きつけるんです。でもこれを突きつけられた時に、私たちはこの神の手がね、私たちにあなたは罪深いものですと言われた時に、私たちはもう倒れるしかないんですよ。もう神様の前に立つことはできないんです。神様の前に立つことはできない、私は本当に罪深いものだと言った時に、その時右手で私の罪を示しながら、左手は私たちを支えてくれる。神様の前に立つことができるように、神様は私たちを支えてくれる。これが十字架なんだってことなんです。十字架は私たちの罪があそこで示されたものです。でも同時にその罪を許してくださるところです。十字架というものは私の罪を示し、私の罪を許すところであります。もう一回使徒の働きに戻りますけれども、使徒の働きの3章で、そのイエス様ってどういう方かなんですよね。イエス様ってどういう方かというと、13節でそのしもべイエスにってあります。イエスキリスト、私たちが信じるイエスキリストというのはまずしもべなんですね。しもべとなられた方であります。そして14節には聖なる方であります。そして正しい方と書いてあります。15節には命の君ってあります。イエス様を13節ではしもべとして紹介し、14節では聖なる正しい方と紹介し、15節では命の君と紹介しています。イエス・キリストでどういう方ですか、いろんな見方があると思います。でもこの3章ではイエス・キリストとはしもべなんです。聖なる正しい方なんです。命の君なんです。神ですからね、私たちの信じる神様ですからね、偉大な方っていうふうに思います。でも最初に出てくる言葉はしもべなんですよ。このイエス様はしもべだということなんです。イエス様は人に仕えられるために来たのではなく、仕えるために来たとあります。私たちに仕えるために来てくださった。だからイエス様って、イエス様が行動された範囲っていうと、日本で言ったら四国ぐらいの広さです、パレスチナは。でもそこをですね、四国でも結構広いですよね。ずっと行ったり来たり行ったり来たりされて、そこに貧しい人がいて求める人がいるならばそこまで行って、ね、だからイエス様は、私には枕するところがないと言われました。常に出かけて、常に出かけて、そしてたくさんの人が来るわけですね。病気を癒してください、神様の言葉を聞かせてください、たくさんの人が来るわけです。その人たち一人一人にイエス様は時間をかけて、連れてこられた人の病気を癒し、そして神様の話をされていくわけです。しもべとして人々のために仕えられた姿があるんです。でもこの方は聖なる方、正しい方です。つまり間違ったことを 言わない方、完全な人なんです。完全な人というのは罪を一度も犯さない方なんです。清い方、そして正しい方です。正しいという言葉っていうのは難しいですね。何が正しいかっていうことになります。人の考え方によってこれが正しい、いやこれが正しいと変わっていきます。聖書を理解するに至っても私たちはこう信じるという人もいます。いや私たちはこう信じるんだっていうですね、いろんな考えがあります。その基準、本当に正しい基準はイエス様なんです。だから私たちは聖書を学ぶんですね。イエス様はどう言われているか、イエス様はどうされたか、それが一番正しいことです。私はこうしたいからとかね、さっき言ったイエス様言われた言葉をこう付け足したり省いたりしたりする人がいます。でもそんなことはないんですね。そうしてはいけないと聖書はっきり書いてますですね。聖書が言っていること以上のことを言おうとする人がいます。いろいろと調べる人は特にそうなんですね。聖書を調べたい人っていうのは、聖書が言っていること以上のことを、これはなんだあれはなんだってこう調べる人がいます。そんなする必要は全くありません。私たちはイエス様の言われた言葉だけをでそのまま信じていくってことが大切なんだと思います。意外と調べている人って信じてない人が多いです、ね。そしてまた命の君です。この方が私に本当の命を与えてくださいます。永遠の命を与えてくださいます。永遠の命っていうのは死んでも生きるとあります。今私たちが死んだらどこに行きますか。主のもとに行くことができます。やがて将来私たちはこの体とともによみがえって主のもとに行きます。本当にこの私たちに命をね、永遠の命、まことの命を与えてくださるのはこのお方だけです、ね。そのようにイエス様をペテロは紹介しました。そしてところがこのイエス様を、このイエス様をですね、この正しい方、聖なる方、命の君をあなた方が殺したと言ったんです。あなた方が殺したんです。みんな十字架につけろと言ったでしょ。みんなが十字架につけろと言ったじゃないか。そしてこの方を殺したではないかってことなんですよ。なんで十字架につけろと言ったんでしょうね、ユダヤ人たちが。彼らはイエス様の行動にがっかりしたんです。イエス様がエルサレムに入場したときに、みんなが期待したのは国を再興するイエス様なんです。ローマ帝国を滅ぼすために何か合図を送るイエス様なんです。みんなが期待したんです。ヨハネの福音書だと、イエス様がエルサレムに入場する前に死んだ人を蘇らせますね、ラザロをね、その記事があるんですよ。それを見たときにみんなは、なんと素晴らしい人だ、みんなこの方がこのエルサレム、ユダヤの国を復興してくださる方だってすごい期待して迎えたのに、イエス様は何もせずに去っていくんです。その時に彼らの心というのはガーッと下がるんですね。自分たちの期待した方ではなかった。本当のイエス様っていうのは彼らは知らなかったんです。その無知がイエス様を殺したんです。それがですね、17節にあります。17節、さて兄弟たち、あなた方が自分たちの指導者たちと同様に無知のためにあのような行いをしたことを私は知っています。知らなかったんですね。この方がどういう方か、本当にどういう方かを知らなかったんです。知らないことがこのイエス様を殺したんです。無知が。でもそれは旧約聖書でずっと言われていることなんです。イエス・キリストってどういう方かっていうことをずっと言われているんです。ところがそれを本当によく理解しないとき、イエス様を殺してしまうんです。私たちもイエス様を本当に信じたならば救われます。救いから漏れることはありません。ただどういう方か、このイエス様がどういうお方なのか、私に何をしろと言われているのか、これからどうなるのか、教会というものは一体何なのか、教会というものを私たちはどう守らなければいけないのか。無知は、知らないことは 大きな破滅になります。もちろん信仰を持っていればいいんですけれども、イエス様を知らないっていうことが実は大きな罪だったんですね。だから知らせないといけないんです。だから私たちは人々にイエス様を知らせることが大切なんです。私たちの学びは何のためでしょう。私たちの聖書の言っている聖書の目標、聖書が言っている目的は何なんでしょうか。神様の栄光を表すためということも一つあると思います。でも聖書が書かれた目的は人を救うためです。人を救いに導くためです。人がイエス様を信じるためです。だから知らないことは悲劇なんですね。だから聖書で言ってるんです。ああ麗しいかな、良き訪れを告げる者の足は。伝えられなくてどうして人はそのことを知ることができるでしょうか。知らせるってことは本当に大切なんですね。でここでもペテロはみんなに知らせました。このイエス・キリストとは神に選ばれた方です。そしてこの方は神の前にしもべであり、聖なる方であり、正しい方、命の君なんです。でもそれをあなた方はその何も知らないためにこの方を十字架につけて殺してしまったんです。でも15節、命の君を殺したのです。しかし神はこのイエスを死者の中からよみがえらせました。私たちはそのことの証人ですと言ったんです。私たちはそのことの証人です。イエス・キリストは十字架にかかって死なれました。でも3日目によみがえりました。今も天において私たちのことを見守ってくださっています。そして代わりに私たちに聖霊を使わせてくださり、聖霊によって命を与えてくださり、救いを与えてくださり、私たちを導いてくださっています。このことを私たちは知っております。あなた方は殺した。でも神はよみがえらせたんだ。それがイエス様なんですね。そして私たちはそのことの証人ですって言ってるんです。証人っていうのは証人です、ね。聖霊は何のために私たちに宿ったんでしょう。主を証しするためです。私たちを証人として力強めるためです。このコロナの中で今年の夏クリスマスはこうチラシを巻いたりということはできませんけれども、じゃあもう伝道できないということは違いますよね。私たちの周りの人たちに証しすることができます。証し人としての力が与えられています。このペテロのようにイエス様は、イエス・キリストという方はこういうお方なんです。でも私たちの罪がこの方を十字架につけて殺したんです。でも神様はそれだけじゃなくてよみがえらせました。そこに神様の偉大な力があります。私たちが信じる神様は、私が私の罪を許すために死んでくださった、私をそれほど愛してくださったお方であると同時によみがえる力強いお方でもあります。そして私たちをいつも世の終わりまで共にいて私たちを守ってくださる神様なんです。その神様を私たちは信じているんです。あなた方もこの神様をぜひ信じてくださいというペテロの説教なんですね。何人信じたと思います？このペテロの説教で。4章の方を見ますと5000人ほどとあります。男だけで5000人ほどとあります。この時にそれだけの人が救われたということです。じゃあ私たちもそういうことを説教すれば5000人救われるのかと、そういうことじゃなくて、本当にそこに神様の働きがあるならば、神様が本当に良しとして導いておられる魂が、選ばれた魂が救いに導かれるということだと思います。ぜひ私たちもこの福音を持っています。そして 証し人です。私たちは十字架にかかって死んだ、私たちの罪のために死んだこのイエス様を神はよみがえらせました。私たちはその証人です。彼は高らかに言いました。ぜひ私たちもそのことの証人だということ、そのことを本当に覚えていきたいと思います。では、一言お祈りして終わりたいと思います。愛する天のお父様、今日も御言葉を与えてくださりありがとうございます。私たちはイエス様が私たちの罪のために十字架に死んでくださり、三日目によみがえられたことの証人です。私たちはそのイエス様を信じました。そしてその救いをいただきました。そして今私たちの心にはご聖霊が宿ってくださり、私たちを導いてくださいます。私たちはそのことの証人です。その聖霊は私たちに力を与え、その私たちのこの救いを他の人々に伝えるように聖霊は私たちに導いておられます。どうか私に伝えるべき人を与えてください。私たちが証しするべき人を与えてください。どうかその一人一人が導かれますようにお祈りいたします。どうぞ一人一人が自分が主の証し人であるということの自覚を持って歩むことができますように導いてください。感謝してイエス様のお名前としてお祈りいたします。アーメン。